おはようございます、数年ぶりにアリノン教会の礼拝にお招きいただきましたことを心から感謝いたします、先ほどからずっとこう皆様方のお顔を見ながら懐かしい方々がたくさんいらっしゃるので、もう個人的にいろんなお話をしたいなとは思うんですけれども、なかなかそういうわけにはいかないかと思います、私はあと1年半で任期が切れます。多分アリノン大教会にこういう形で礼拝説教に来るのは最後だと思います。今一つ一つの教会を訪ねながら、これが最後のご訪問だなと思いながらお話をさせていただいています。で、この教会は、隣の病院と一緒に、私たちの家族が非常にお世話になりました。ちょっと家族の近況だけ簡単にお伝えします。父は昨年、8月の末に亡くなりました。94歳でした。で、今私とですね、家内よしこ、栄養科でお世話になったんですけれども、2人でですね、母を引き取って、一緒に生活しております。母はこの8月で90歳になりまして、認知が少しずつ進んでおりまして、久しぶりにお会いした方、たまにお会いする方はあまり変化を感じないと思うんですが、実はもう父が死んだことも時々わからなくなります。で、この間も、あなたは私の長男なのかと改めて聞かれました。だんだんいろんなことがですね、混乱してわからなくなってきているような状況です。そんな、母と、暮らしながら、仕事をですね、させていただいております。今日ですね、皆様方と分かち合いたいのは、神様が私たちに命を与えてくださった神様が、キリストを通して今日も私たちを愛してくださっているという事実です。この現実です。私たちはそれを往々にして忘れてしまいます。目の前にある現実、これがあたかも人生の現実のすべてかのように、時に嘆いたり、ため息をついたり、涙したりいたします。でも、その現実よりもさらに偉大な現実は、素晴らしい現実は、神が私たちをしっかりと今日も愛してくださって、後ろから抱きしめてくださっているという現実です。この神を見失うことがあります。この神を実感できない時があります。それでもなお神は私たちを愛してくださっている。2015年、4年前になります。三重県の伊勢志摩市で本当に痛ましい衝撃的な事件がありました。高校3年生の男子が同級生の女の子を家から持ってきた包丁で刺し殺したんです。少年は現場から立ち去りませんでした。すぐ LINE か何か分かりませんけれども、友達に自分の犯したことについて知らせ、家族にも知らせました。友達が集まってきて、家族が集まってきて、やがて警察もやってきます。すぐ捕まります。そして警察に問われるんです。なぜ殺した？何と答えたか。頼まれたからと彼は答えたんです。彼女に殺してくれと頼まれたので殺しました。彼女は彼だけではない、クラスの友人の男の子たちにみんなに頼んでたんです。私を殺して、私を殺して。みんな遠ざかりました。そんな話聞きたくないし、したくもない。しかし優しかった彼は聞いてしまったんです。どうして、どうしてそんなこと言うんだ。彼女はこう言いました。私には生きていく価値がないから殺して、かわいそうだから殺してあげました。2007年、今から12年前になります。高校生を対象にした調査がありました。 その中で明らかになった一つの事実があります。それは当時の高校生、今もう12年経ってますから30代前ですね、20代後半に差し掛かっていますでしょうか。その若者たちの心の中に何があったかと言いますと、3人に1人は自分は孤独だと感じていた、3人に2人は自分はダメな人間だと思っていた、そして大勢の高校生が自分が生きていていいんだろうか、生き続けていていいんだろうかと苦しんでいたという事実でした。孤独感、劣等感、そして実存不安、そういうものに今多くの日本の若者たちが包まれているんです。一方で最近の若い人たちは明るくなったと言われます。最近の若者たちはみんな笑顔だ、素直で優しい。さっきの脇田君の安息地学校の話を聞いてると、そうです、本当に素直に育ってるなと思います。でもその笑顔の背後に、心の中に闇を抱えてるって言うんです。親も友達も先生も誰も私のことなんか理解していない、自分はダメな人間、このまま生き続けていいんだろうかと闇を抱えてるって。これは長くミッションスクールの校長をやっていた校長先生もそのことを分析していました。今日本の若者が異様に、彼から言わせると異様に明るくなっている。なぜ？闇を、心の闇をですね、人に知られて拒否されたくないので、相手にとっていい子を演じてるんだ、いい友達を演じてるんだって言うんです。教師にとってはいい先生、親にとってはいい子供、友達にとってはいい友達、それを演じている。でも心の中は苦しくて苦しくてたまらないって言うんです。だから、演じてるからはいつも優しいし、いつも笑顔だってですね。私その校長先生に聞きました。どうしてそうなっちゃいましたかね。大人の繁栄です。大人も同じなんだって言うんです。この国ではしばらく前に世界で最も孤独な日本のおじさんたちというインターネットの記事を読みました。調査によると日本のおじさんたちは世界で一番孤独らしいです。会社でも家庭でも居場所がない。大丈夫？そういう現状があるっていうんです。で、私を殺してって言った女の子はまさにその心の闇をどうしようもなくて死ぬことを選んだ。自分では死ねないので友達に頼んだ。こんな痛ましいことが日本で起きています。2000年前ユダヤの人々も心に闇を抱えていました。彼らは熱心なユダヤ教徒でした。神様、助けてくださいと祈りました。貧しい生活の中から精一杯のものを捧げて、神様どうか助けてください祈り続けていました。でも生活は貧しく苦しく、ローマの圧政の中で傷んでたんです。神様助けてください、救い主を、約束の救い主を送ってください。その祈りの中でキリストがこの地上にやってこられました。そして30歳になって公にキリストとして立たれた時に、彼の語ったメッセージが先ほど読んでいただいた御言葉です。もう一度開いていただきたいと思います。マルコ福音書第1章14節と15節。マルコ福音書の第1章の14節と15節。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。キリストの最初のメッセージです。 キリストの最初のメッセージを神の国の福音と呼びます。キリストのこの短いメッセージ、15節の短いメッセージの中には2つの完了形の言葉と2つの命令形の言葉が含まれています。完了形、時は満ちた。神の計画の時が今やってきた。そして神の国は近づいた。あなたの背後に神の国がやってきた。2つの命令形が続きます。悔い改めなさい。悔い改めなさい。悔い改めてどういうことですか。180度の方向転換です。前を見てるあなた、後ろを見てごらん、振り返ってごらん、そして方向を変えてごらん、そして福音を信じなさい。神の国の福音を信じなさい。神の国、神があなたを愛してる、神があなたを心から愛してる、これを捉えたところが神の国です。それを信じたところが神の国です。神の愛を信じなさい。先ほど藤崎夫妻が特別賛美歌をしていただきました。で、久木田先生とか奥様とかですね、かつて30年ほど前ですかね、広島の高校で教師をしていた時はみんな教え子です。で、その時ですね、あの頃の高校生って結構尖ってたり突っ張ってたりするのがおりました。多分この先生も覚えていらっしゃると思うんですけど、まあ本当に真面目なタイプの人と、オタクっぽい人とですね、それからこう尖ってて非常にこう突っ張ってるような、そういう生徒がこう混在してたわけです。で、まあ男子なんかは特にですね、近寄るのをちょっとはばかれるような雰囲気を醸し出してる連中も当時は言いました。でも今ほとんどそれがいなくなったっていうのは先ほどのお話です。で、その、まあ、話、今のはどうでもいい話なんですが教師をしておりました時に、ある年一人の女の子が1年生、高校1年生として入学してきました、東京から。で、その子がですね、入学式が終わった時に私のもとに走り寄ってきたんです。そしてこう言いました。先生、あのことは内緒にしといてね。彼女はあのこととしか言いませんでしたけれども、それが何を意味しているかは私はすぐ分かりました。彼女は私が東京で、牧師インターンとして働いている時に私たちの教会に出入りしてた、まあ、そういう子だったので、彼女のその一言で全てを悟って、分かった、答えました。うなずいて彼女は走り去っていきました。彼女にとってあのこと、秘密にしておいてほしい、内緒にしておいてほしい、あのことというのは、彼女は幼い頃に父親を亡くし、そしてそれ以来ずっとお母さんと二人で二人のお兄さんの面倒を見てきました。彼女の二人のお兄さんは二人とも知的な障害を持っていたんです、抱えていたんです。そしてそのこと、二人の兄弟がそういう障害を持っていることを彼女は誰にも知られたくなかった。そういうことを私に頼んできたんです。母親は私たちの教会に来て、まあ、聖書研究をしたり、コアヤでクリスマスの時期はこう歌ったりしておりましたけれども、神様の存在、神様の愛、当然信じることができませんでした。彼女も同様です。本当に神様がいて、神様が愛ならば、どうしてあんなに早くお父さんを奪ってしまったの、どうして私のお兄ちゃんたち二人は障害を持ってるの、受け入れられない。時々私たちも同じような思いに駆られます。クリスチャンであってもそのような思いになります。なんで神がいるんだったらこんな問題を私の前に置くのか、どうしてこんな困難が私を襲ってくるのか、神が愛だなんて嘘じゃないか、神がいるなんて嘘じゃないか、神が生きてるなんて本当か。私たちの学校では朝晩礼拝があります。賛美歌が歌われ、祈りが捧げられ、御言葉が読まれます。神の存在、そしてその神に祈ること、しかもその神が愛の神であることが毎日毎日やおうなく生徒の心に入ってきます。 最初は完全にブロックしておりました。何言ってんの、何考えてんの、この人たちバカじゃない。でも3年経つと彼女の心が開かれていきました。不思議なことに開かれていった。彼女のために祈る友達がいて、彼女のために本当に親身になって相談に乗る教師がいて、彼女の心が開かれていきました。そして3年生の2学期、私のもとに彼女が来ました。そしてこう言ったんです。先生、バプテスマを受ける。バプテスマを受ける、もう教師にとってこんな嬉しいことはないです。神様を信じることはできないと言っていた、そんな生徒がバプテスマを受けるって言ったんですから、こんな嬉しいことはないんですが、私の口から出てきた言葉は、大丈夫かって。本当に大丈夫かっていう言葉でした。神様を信じられるのか、神様が愛だって信じられるのかって。彼女は大丈夫。そう言いました。バプテスマを受けました。そして手紙をくれたんです。こう書かれていました。私は今まで自分のことを不幸な人間だと考えてきました。でもこの世界にはそのこと自体不幸なことは何もないのだと思います。そのことを不幸だと捉えたときに、そのことはその人にとって不幸になるのだと思います。私は今他の人とは違う別の特別な人生を与えてくださった神様に感謝しています。神様は私に特別な人生を与えてくださったのだと今は信じることができるようになりました。目の前の現実、さまざまな神を否定したくなるような現実から彼女は振り返ったんです。方向を変えて十字架を見上げた、神の愛を見上げた。与えられた人生は苦難の人生ではなくてスペシャルな特別な人生であることに気がついたんです。そしてこのキリストと、そしてその背後にいる愛の神と共に生きていきたい、そう願ってバプテスマを受けました。私たちも今この国で多くの闇を抱えている人々に、心の闇を抱えている人々に神の国の福音を伝えるために召されています。そのためには私たち自身が神の国に生きていないと本当にこの国に招くことができない。自分が神の国にいないで、住んでいないでですよ。この国にいらっしゃい、幸せだよ、新しい人生が始まるよ、そういうことはできない。だから私たち自身もいつもいつもいつも神の国に住み続けたいと思うんです。しかし神の国に住むためには、住み続けるためには、私たち自身がいつもいつも新しく生まれ変わっていく必要があります。キリストの言葉をもう一つ読みたいと思います。ヨハネ福音書第3章、ヨハネによる福音書の第3章の3節と5節、ニコデモとの会話の中でキリストが語られた言葉です。前後関係をちょっと省略いたしますが、3節、イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。五節、イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。新しく生まれる。しかも水と霊とから生まれて、初めて神の国に入ることができる。私たちは神の国に生きているでしょうか。間違いなく生きていますね。でもこの神の国にとどまり続けるには、新しく生まれ変わり続ける必要があります。悔い改めというのは一回だけではないというのが宗教改革のテーマでしたけれども、 同様に神聖というのも一回の大きな経験がありますが、その後の確認、その後の確認が必要です。結婚も結婚式という大きなイベントの後で、その後の確認がなければ本当の結婚は続かない。同様に神の国に住み続けるためには、私たちは新しく生まれ変わり続ける必要がある。この2月だったと思います。教団からですね、15分ぐらい車で行ったところに大和カルバリーチャペルというですね、あの日曜教会なんですけども、単立教会です。大きな教会があります。毎週日曜日になると1000人ぐらい、礼拝にですね、あの集まってくる教会です。で、牧師は岡嗣道っていう先生で、私がアメリカで牧師をしているときに知り合って、それからずっとお付き合いをさせていただいて、もうたまにしかお会いできないんですけれども、この2月にですね、ちょっと他の人から用を頼まれて、その先生とお会いすることになりました。で、礼拝の後に、まあ、特別な部屋であの2人で食事をしながらいろんなお話をさせていただいたんですが、その時にですね、まあ、1人の女性の話を改めてしたんですね。まあ、先生からいろいろ情報をいただいたんです。で、この人のことについて私は何度もいろんな本で読んでいたり聞いていたりしたんですけれども、新しいですね、その後日談というのを聞いたので、ちょっとそれをお分かちしたいと思います。やはり50年ぐらい前に青森県でミス青森のコンテストがありました。銀行に勤める、声もきれいなと言われている一人の女性がミス青森に選ばれました。銀行の仕事に帰ると、たくさんの男性行員が彼の女の周りに集まってきます。もうチヤホヤするんですね。もう彼女もちょっと鼻も高々、まあ、幸せの絶頂です。ですね。まさにモテ期ってやつですね。で、そんな彼女を見て心穏やかでない人がおりました。彼女の親友です。同じ銀行に勤める同性の親友でした。嫉妬がメラメラと心の中に芽生えてきたんです。その炎を沈めることができませんでした。である日、友人は彼女を呼び出して、そしてその美しい顔に硫酸をかけたんです。あっという間に顔が焼け崩れました。東京の警察病院に移送されて、形成手術が施されましたけれども、元の美しさを回復することはとてもとてもできませんでした。絶望の入院生活が続きます。もう彼女の心の中には、友人に対する憎しみ、恨み、そして自分の人生に対する呪いが生まれました。あの人が憎い、あんなやつどうしてやろうか。一方、こんなことになるんだったら生まれない方がよかった。もう何度も何度も死ぬことを考えたそうです。そんなある日、ふと窓越しに外の景色を見ていた。毎日見てる景色でしたけれども、その日初めて十字架が目に飛び込んできたって言うんです。十字架だ、教会だ。幼い頃、教会に通っておりました。まあ日曜学校か何かでしょう。思い出して、あ、教会に行こうと思ったそうです。そして毎週一番後ろの席に座って牧師の説教を聞き始めました。はじめ何を言ってるかよくわからない、別世界の話を聞いてるような、そんな感じだったそうです。それが聞き続けるうちに、だんだん牧師のメッセージ、聖書のメッセージが理解できるようになりました。この世界には全てを作られた創造主なる神がいて、しかもその神は愛の神で、人間を愛のゆえに作り、一人一人を愛してくださっている。でも最初の人間アダムとエバがその愛の神に背を向け、そして離れた。最初の罪がここから始まった。その罪の結果、人間の世界にいろいろな悩みが、苦しみが、悲しみが、涙が入ってきた。神から離れた罪人、人間の心に人を愛せない罪、自分を愛せない罪が入ってきた。本当は愛し信頼しなければならない人間を愛せないし、信じられないし、受け入れられない。そして自分自身も愛することができない。劣等感、孤独感、生きてても仕方がない。そんな思いの中に、罪は人を落とし込め 人は苦しんでいる。すべて罪の結果、神に背を向けた罪の結果、その人間を救うために神は2000年前イエス・キリストをこの地上に救い主として送り、イエス・キリストは十字架の上に人間の問題のすべての根底である罪を解決するために死んでくださった。このキリストを信じたときに罪の苦しみから呪いから解放されると彼女は聞いていったんです。この苦しみから解放されたい、そう思いました。そして牧師に願い出て聖書研究が始まった。聖書研究がある程度進んだところで彼女はクリスチャンになることを決心しました。クリスチャンになります。バプテスマを受けさせてください。最後の仕上げの聖書研究も終わってバプテスマを受けることになりました。バプテスマの朝、彼女は牧師の前に立ちます。教会員が彼女の背中を見ている。いつもでしたらいくつかの質問をして、すべての質問にはいと答えればバプテスマ、教会員、神の子、まあ、こういう段取りなんですが、その朝牧師は彼女にこう言いました。今日イエス・キリストを信じ神の子となろうとするあなたに、私は多くのことはお尋ねしません。ただ一つだけお尋ねします。あなたはあなたの顔に劇薬をかけたあの友人をお許しになることができますか。これがその日のたった一つのバプテスマの質問でした。その質問の前に彼女は顔を曇らせ、そしてうつむいてしまう。教会はみんな胸をドキドキさせながら、彼女はあの友人を許すことができるんだろうか。あの一撃によって彼女の人生も青春も何もかも台無しになってしまった、その友人を許すことができるんだろうか。彼女の沈黙は長く続きました。あまりにも長く沈黙が続いたので質問した当の牧師も一瞬心の中に悔いたそうです。この質問はあまりにも残酷な質問だったかもしれない、この質問はしない方が良かったかもしれないと思ったんですが、しかし思い改めたそうです。この一戦、彼女が友人を許すことができなければイエス・キリストの十字架の許しを信じるという彼女の信仰は無になってしまう。神様、どうかあなたの愛を、十字架の許しを、恵みを彼女にはっきりと示してください。必死に祈りました。やがて長い沈黙の後、彼女は顔を上げました。醜く手術後の引きつった顔ですが、その顔は輝いていたそうです。そしてはっきりとこう言ったそうです。私のような罪人でさえキリストに許されたのですから、私も彼女を許します、そして愛します。その日、文字通り彼女は神の子になりました。神の国に住み始めました。その晩、家に帰った彼女は和歌山の女性刑務所にいるという友人に手紙を書きました。私は昨日まであなたを恨んでいました。あなたを憎んでいました。でも今日、イエス・キリストを信じてバプテスマを受けて私はクリスチャンになりました。私はキリストに許されました。ですからあなたも許します。あなたを愛します。刑務所でその手紙を受け取った友人、最初信じられないと思いました。嘘だ、こんな私を許せるわけないじゃない、きっと私をこうやって誘い出して復讐しようとしているに違いない、そう思ったそうです。しかしそれから何通も何通も彼女はその友人に神の愛を説く、そして十字架の許しを説く手紙を送り続けました。 刑務所の中でその友人の心がだんだん開かれていきました。刑期が終わって、その友人が刑務所を出る日、彼女は迎えに行きました。門の前、しばらく離れたところに彼女は立って友人を待ちます。やがて門が開かれて友人が出てきました。お互い誰かが分かります。しかし一歩も動けなかったそうです。見合うだけ。動けなかった。やがて彼女の方から一歩、二歩と近づいていき、友人も近づいてきて、そして二人抱き合いました。泣いたそうです。号泣です。そしてそれから二人、同じアパートに住んで、それぞれの新しい人生を始めた。で、ここまで私知ってたんです。その後、先ほどの大川先生から聞いたんですね。なぜ大川先生は知ってたか。そのミスターモンの彼女が若い頃の大川先生の教会に通ってきていて、いろんな話を聞いて、その後のこともですね、聞いたということだったんですが、同じアパートに住んだ友人は、私は看護師になりたいと言ったそうです。その希望を聞いたときに彼女は分かった。じゃあ私が働いて、あなたの学費も生活費も全部支えるから。彼女は友人がその看護学校を終えて看護師になるまで全ての生活費学費をサポートしたそうです。友人は何度も彼女に謝ります。ごめんなさいって、本当にあの日はごめんなさい。彼女は答えたそうです。いいの、もう許してるからいいの。でも、もしあなたとのことがなかったら、私はものすごく嫌な女になっていたと思う。自分のことしか考えない嫌な人間になっていたと思う。あなたとのことがあって、私はキリストに出会い、神の愛を知り、そして人のために生きるということを知った。だからありがとう、ありがとう。そこまで彼女は言った。やがて彼女はこの神の愛を、そしてキリストを明かしする伝道師になったと聞きました。神の国に私たちも住み続ける人がいます。必要があります。クリスチャンであっても許せないって思う人がいます。ふざけるなと思うことがあります。その現実から振り返って十字架をいつも見上げていきたいと思います。神の愛をしっかりと捉えていきたいと思います。神は後ろから私たちを抱きしめようとされている。その神の腕の中に全てを委ねていきたいと思います。今日も神は一人一人を愛してくださっています。神の国の住民として抱きしめてくださっている。そのことをしっかりと覚えていきたいと思います。永遠の神の国が近づいています。まもなくキリストは再臨されます。この世の神の国に住んでいたものを永遠の神の国へと招くために再臨されます。この世で神の国に住んでいたいものが永遠の国に、永遠の神の国に行くことはまずあり得ない。この世で神の国に住むこと、とどまること、そしてここに人々を招くこと、それを私たちは祈り求めていきたいと思います。私は道であり命であり真理であるとキリストは言われました。そして誰でも私を通らなければ神の父のもとに行くことはできない、そう言われました。キリストを語りましょう。キリストを伝えましょう。そしてキリストを生きましょう。キリストの心を生きていきたいと思います。今日私たち一人一人の心に聖霊が豊かに注がれますように。そしてこの教会が この有野台の神戸市北区の本当に清らかな天国の門へと変えられますように、整えられますように、心からお祈りしたいと思います。